こんにちは。出エジプト記の24章、普段ほとんどスルーされてしまう箇所かと思います。イスラエルの民がシナイの山に導かれて神様の意向に接します。民が恐れる中に神様が神の民としてイスラエルを召したことを告げ、また実戒を語ります。もうそれに恐れをなして、これ以上語らないでください、モーセを通して教えてくださいと民が懇願して、その後モーセは山に行ってこの実戒を具体的にどのように行ってよいかという戒めを聞いて、そして民に伝えます。こうしてまだまだ初歩的なことなんですけども、神の民としてどのように歩むかということを教えられます。それは奴隷としてもう自分が判断して責任持ってということをずっとしなかった民でしたけども、一歩一歩自分たちで自立して、また神と共に歩むことを学んでいきます。ざっくりなんですけども、神としてどのように神の民としてどのように歩むかということを把握した上で、いよいよ契約を結ぶのです。そのために長老たち70人、また祭司たちがモーセと共に山に登って契約を結ぶ。そしてその印として石の柱を立て、また捧げ物を捧げるということをして、神の山に、山の中腹にですね、近づいていって、モーセが見たように神様を見ます。それは大変恐れ多いことですけども、そして神様を前に飲み食いをして、神様との民となった幸いを彼らが代表して味わいます。そしていよいよ詳しい教えを受けるために、モーセは山の頂に召されて行きます。そして長老たちは民と共に待つという40日間を過ごすことになります。その後金の格子の偶像を作ってしまうという大きな事件があって、契約を結んだ途端イスラエルの民は神様に逆らってしまうという恐ろしい事件が起こり、モーセは命がけで取りなして主の怒りを鎮めたんですけども、そんなスタートでした。今日はこの契約のことを中心に見てまいりたいと思うんですけども、考えてみたら、クリスチャンがイエス様を信じて歩み始めるというんでもですね、順風満帆に行くことはまずなくて、いろんなことが起こるんじゃないかと思います。イエス様の十字架と復活を信じたといっても、どれぐらい理解していたかというと、まだまだだなと自分を思い起こします。その後、順調に教会生活続けたっていうわけでなくて、紆余曲折しながら、時には信じたばかりで教会生活が、すぐに身につかなかったというか、続けられなくてということもあります。イスラエルの民も、そのような歩みをしながら徐々に神の民として整えられていきます。結局40年間放浪してという中で、 世代代わりをして約束の地に入っていくことになります。ここに神様の真実さと忍耐深さを、そして尽きない愛を一歩一歩見ていきたいと思うのです。今日24章短い箇所ですから、じっくり御言葉をひもどきたいと思いますけども、1節から11節を拝読してお祈りいたします。出エジプト記24章1節から11節。主はモーセに言われた。あなたとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は、主のもとへ登ってきて、遠く離れて伏し拝め。モーセだけが主のもとに近づけ、他の者は近づいてはならない。民はモーセと一緒に登ってきてはならない。モーセは来て、主のすべての言葉とすべての定めをことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えた。主の言われたことはすべて行います。モーセは主のすべての言葉を書き記した。モーセは翌朝早く山のふもとに祭壇を築き、またイスラエルの十二部族に従って十二の石の柱を立てた。それから彼はイスラエルの若者たちを使わしたので、彼らは全焼の捧げ物を捧げ、また交わりの生贄としてお牛を主に捧げた。モーセはその血の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に振りかけた。そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた。彼らは言った。主の言われたことはすべて行います。聞き従います。モーセはその血を取って民に振りかけ、そして言った。見よ、これはすべての言葉に基づいて、主があなた方と結ばれた契約の血である。それから、モーセとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は登っていった。彼らはイスラエルの神を見た。宮市の下にはサファイアの四色石のようなものがあり、透き通っていた大空そのもののようであった。神はイスラエルの子らの主だった者たちに手を下されなかった。彼らは神ご自身を見て食べたり飲んだりした。天の父様、あなたの民であるイスラエルの受けた神様の深いご配慮を見える取り扱いを共に見てまいります。普段見過ごしそうな箇所ですけども、そこにもキリストの救いが予表されており、また私たちの主からいただいた恵みの立場が予表されています。一つ一つを通してあなたの民とされる恵みと特権とまた責任を覚えさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今読みましたように、初めて読んだというような印象を持たれるかもしれません。出エジプト記を見ますと、まあ、つい有名な箇所が印象に残っているので、この箇所はほとんど実はすごいことが起こっているんですけども、あまり顧みられていません。モーセの誕生のことや、また、逃亡してまた召されて民のところに行き、ファラオと対決する、そしてついに脱出して航海を分けて、まあ、そういうことは印象に残っているんですけども、 神の山で他の人たちが知らない中で起こったことについてはあまり人々の目に留まらないことがありますけれども、大変重要なことがここに記されています。何度か民は告げたんですけれども、神様に近づくことは大変恐れ多いことであること、主への恐れを持つ必要があります。そしてここで神様は恵みによってイスラエルを神の民として受け入れて彼らと交わってくださった。さらに民は主にどう答えたでしょうか。今お読みした箇所でも二度民は誓っています。主の言われたことはすべて行いますと、従いますという誓いです。またここには全焼の捧げ物、そして交わりの捧げ物がすでに始まっています。そして捧げ物の血を祭壇にかけ、また普通は祭司にかけるんですけどね、認職式なので民にかけたとあります。男子だけで60万円見ましたから、どれぐらいかかっていたかということはありますけども、契約の血によって清められて神様に近づくことができたっていうのは、これは思い起こすことありますよね。こうやって普通祭司はそうやって認職されるんですけれども、罪を犠牲によって清められて神様に受け入れられるものになるというのは、明確にキリストの血によって私たちが罪を許されて神に受け入れられるものとされることを予表しています。実に普通エジプトの一つ一つの出来事はキリストを証ししているのです。では細かく見てまいります。一節から十一節、見てきたところでは主の民として契約を結んだことが記されています。主は、山に代表者たちを招きます。長老70人、そしてアロン、ナダブ、アビフ、祭司とその息子ですね、この祭司たちと長老たちを山に召しますけども、祭司と70人の長老たちは山に近づきますけども、モーセだけが主の身元に行くようにと、告げられました。そして民は、モーセと一緒に登ることはできないと告げられました。こうして、代表者たちが契約の基準をします。印として12の石の柱、イスラエルの12部族を表しています。それを記念碑として建て、そして献身を表す全焼の捧げ物、そして 魔界の捧げ物は主との交わりを表します。これは主と共に食する交わりです。その前に民の誓いがありました。主の言われた言葉はすべて行います。これが律法なんですね。私たちは違いますよね。律法に守りますと誓って守らないと呪いっていうわけじゃなくて、恵みによって守りますけれども、信じることによって本当の祝福は来ます。でもイスラエルはまず律法のもとに置かれる民となって、守り得ないことをこれから証明していくことになります。しかし同時に主は恵みによってこの生贄を受け入れてご自身のもとに近づかせますね。契約の、そしてモーセは契約の書を読み、民は改めて主の言われたことはすべて行います、誓いますと、聞き従いますと誓いました。この誓いを受けて先に祭壇が清められましたけれども、血を民に振りかけてこの契約によって生きることが宣言されました。こうして彼らは山に登っていきます。9節をご覧ください。それからモーセとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は登っていったと。そして神様を見ます。黙示録の中にあるような主の御座が見えますね。足元はサファイアの敷石のようで、そして透き通った大空が見えたとあります。十節の冒頭に彼らはイスラエルの神を見たとあります。契約の血によって清められて神に近づくことが許されたんです。これもまたキリストの血によって清められて大胆に神のもとに近づけるということの予表です。こうして神様を目にしながら食べたり飲んだりするようにされました。私たちもまたイエス様の贖いによって主を前にして、まだ顔と顔とを合わせることはできませんけれども、人となって来られたイエス様と交わることを許されております。ヘブル人の手紙の4章16節テキストに記していますが、そこをお読みいたします。ヘブル書4章16節、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか、そう記されています。このモーセの 契約の地にはるかに勝る。キリストの尊い血によって、私たちは神の前に大胆に出ていける恵みを覚えましょう。やがて私たちは、主が来られるときに顔と顔とを合わせて見ることができ、そのときに私たちは清く傷のないものにされていますので、恐れる必要はありませんので。そして今もまたご聖霊によって、アバ父よと呼んで、父に求めることができ、何でもいただくことができます。さて、こうやってイスラエルは神の民として契約を結びます。そして感謝のことに、契約を結んでから、律法の全体を、伺い、そして守ることになります。これ、先に全部聞いたらですね、これとても守りきれないとかですね、守りきれないどころか理解して覚えることもできないほど膨大な内容です。まず受け入れてくださって教えをくださったのは感謝なことです。12節から契約の言葉をいただくために モーセを山に召すまでのことが記されています。まあ、そこにはまず神の民として歩んでいくための幕屋と祭司についての教えが教えられていきます。つまり神様に喜ばれる礼拝を捧げるためにどのように準備して実行すればよいかということがこれから語られるのでした。これはさらに神様の清さとそして神の前に歩む歩みとそして捧げる礼拝を教えるためです。幕屋は天の聖女を予表するものですし、祭司は私たちのために取りなしてくださるキリストを予表するものです。そしてそこで捧げられる礼拝は天で私たちが共に集まって捧げる礼拝を予表するものでした。さらに、これから約束の地に、登っていくための、様々な、イスラエルの秩序を学んでいき、また日々の生活でどのように歩むべきか、またこれから約束の地に攻め入るときにどのように臨んでいけばよいのか、これらが詳しく教えられていきます。普通の国ならですね、試行錯誤しながら主だったものは計画を立て指導しながらでもとても全部いっぺんに固めることはできませんけども、イスラエルは神様からこれまでなかったほど素晴らしい教えをいただいて国としてスタートができるのです。しかも普通だったらもうごじゃごじゃしている中でですね、国の形がまとまっていくところをですね、もう長年かかったキャンプを通して集中的に訓練と教えをし、また民族としての統一感を育んでいって約束の地に入っていけるのです。これは格別な恵みです。これらをまずいただくために、指導をいただくためにモーセは律法を受けて山に召されて御言葉を受けて戻ってくるんですけども、そしてもともと自分たちが聞くのが恐れ多いからモーセに代表して聞いてくださいって頼んだことですから、彼らは 信頼して待っているべきだったんです。膨大な推しをいっぺんに引くわけにはいかなかったからです。しかし、モーセに任せとけばいいだろうというふうに民は考えたんでしょうけども、それはそれで試練であるということを彼らは経験しなければなりませんでした。確かにリーダーがおり、またリーダーのもとに使える立場の方たちがいます。まあ、それぞれ賜物があり、飯があるんですけども、でも、リーダーを立てたから、リーダーに任せておけば、あとはどうでもいいっていうことにはならないんです。立てられた器にはもちろん責任がありますけども、主の取り扱いをいただくのは全員です。モーセは山に召されて、これらの教えを十分伝えられるように、努力して覚え身につけ伝える責任がありますけれども、民はまた聞き従いますという誓いのもとに、それを熱心に聞き、そして守ろうと努力する必要がありました。そして守る前にですね、そしてモーセを通して受ける前に、山のふもとで待つという試練もありました。そしてこれは大きな罠ともなったのです。12節からお読みいたします。主はモーセに言われた。山の私のところに登り、そこに留まれ、私はあなたに石の板を授ける。それは彼らを教えるため、私が書き記した教えと命令である。そこでモーセとその従者ヨシアは立ち上がり、モーセは神の山に登った。彼は長老たちに言った。私たちがあなた方のところに戻ってくるまで、私たちのためにここに留まりなさい。見よ、アロンとフルがあなた方と一緒にいる。訴え事のある者は誰でも彼らのところに行きなさい。モーセが山に登ると雲が山を覆った。主の栄光はシナイ山の上にとどまり、雲は6日間山を覆っていた。7日目に主は雲の中からモーセを呼ばれた。主の栄光の現れはイスラエルの子らの目には山の頂を焼き尽くす火のようだった。火のようであった。モーセは雲の中に入っていき、山に登った。そしてモーセは40日40夜山にいた。民が、モーセを山に送り出す時に、その残された、民を指導する責任がアロンとフルに委ねられました。そして、モーセがいない間、この二人が民を指導する責任がありました。そして、神様が降りて来られたことを、雲が山を覆ったことで示され、主の栄光が山に満ち、もう山が燃えるように輝いていました。6日間、そのような中で、主がモーセを招くことを、待ちながら7日目に、モーセを呼ぶ声がし、彼は登っていきます。ちょうど、モーセが召された時に、燃える芝が、いつまでも、燃え尽きないように、また、ち ちょっと、状況は違いますけども、バビロンにおいて、ダニエルの3人の友人が、像を拝みませんと、王の前で言ったとき、ネブカデネザル王は、怒って、牢に、火の燃える炉に投げ入れようと、言いました。放り込む、家来が焼け死んだのに、彼らは、その火の中で守られて、そして、もう焦げた匂いさえしないまま出てきました。焼き尽くす火の中にモーセは入ってきました。民は、モーセは大丈夫だろうかと、そう心配しました。そして、やがて待ちきれなくなりますけども、主の焼き尽くす栄光の中でも、神は守られるんです。私たちは、罪の日、そして、裁きの日、それらが、この世で、そのようなことを経験するかもしれませんけども、主の守りがあったら大丈夫ということを覚えていましょう。物理的な試練や火、それよりも、実は死に近づくことの方が恐れ多いんです。普通ならばもう生きていられないほど清く神々しいお方なんです。しかし私たちが何も恐れずに近づき、また祈り、そして願って聞かれる、またアバ父よとお父ちゃんと親しく呼べるように、イエス様と同じように神を、ある意味ずうずうしく呼び求めて近づくことができるのは、ただひとえにキリストの十字架の血があることを覚えましょう。モーセは40日40夜山にいました。その、期間、イエス様が荒野で誘惑を受けた期間と同じですけども、守られて、そして祝福に満たされて降りていきます。しかし、民は、とんでもないことになっていました。私たちも、油断してはいけません。せっかく素晴らしい信仰のスタートをして、それで順風満帆といけないのが、信仰生活です。しかし主は決して見捨てられませんので、心を強くして主に信頼して歩んでいきましょう。お願いいたします。天の父様、あなたの美しい取り扱いを感謝いたします。恐れ多い方ですが、主は私たちを愛して近づけてくださいます。そのことをどうか清い恐れを持って受け止めることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。